それでですね、日本新聞が出てますので、買って読んでいただきたいと思います。今週の一面はロシアの軍事施設で爆発事故があったというところですね。ロシアが新型の兵器、原子力兵器を開発しているんじゃないかということになりますけども、それとかですね、あと個人の報告会のことが載っているのと、あとですね、教会場方面では福岡のプレッシングライズが夏祭りでですね、ジェイコスペルライブをしたというですね、記事が、ね、載っていますので、ぜひ見て用いていただきたいというふうに思います。それから献金の恵みを預かるというですね、なんか受けるにも当たる方が幸いであるというその証が、これ今回写真がないんですけども、証面に載っていますので、ぜひご覧くださいですね。それから、月刊誌ですね、雲の間にある虹の9月号が出てますので、ぜひ買って読んでていただきたいと思います。で、今回ゴスペルコンテストのですね、白馬の、J ゴスペルコンテストファイナル白馬の、そのレポートが載ってるんですが、でそこインタビューがですね、那須さんにですね、このプロデューサー、プロのプロデューサーであるですね、那須さんにいつも公表していただいているんですが、ことがですね、インタビューに載っていまして、とても今回はその特に MC っていうことについてですね、歌のサービスの持ってき方っていう、こう聞いていただくためにですね、そのことがすごい載っていて、すごく興味深い話になっています。で、そうですね、なんか、MC っていうのは素晴らしい言い訳タイムなんですよねって書いてあって、歌と MC を5割5割とでいけと僕はうちのシンガーによく言いますっていうですね、取っかかりですから、もし若い人のために歌を作るならそういう導入を作るといいと思います。導入があるからおじさんでも聴けるというところがありますから、特にこう自分より名誉の方、年の上の方とかですね、そういう方々に対して歌ったりするときに、こう上から目線ですね、やっぱりこう私たち気をつけないといけないのは、こうそう意識してないんだけど、気がついたら上から目線で物を言ってるっていうことがですね、よくあったりするので、司会 MC がとっても大事で、その歌を生かすのもですね、こうやっぱそのダメにしてしまうのも、こう聞かせなくなってしまうのも、その MC が大きいので、やはりその MC の方の、ざっくり言うとへりくだりってことですよね。それがすごく大事だなっていうことをね、こう書いてありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。で、私たちも本当に参考にしつつですね、ここからさらにこう8月も介護施設が出ていきますけれども、本当にこう聞いていただく方向けて、神様を導かれるスタンスでですね、アピールをですね、していきたいというふうに思います。はい、でぜひ今月も充実した内容になってますのでですね、見ていただきたいと思います。 今月の虹は、山梨県開始ですね、白馬キャンプの帰り道に撮った虹ということですけれども、感謝します。それでですね、昨日は杉さんという方のですね、記念会を地区のキリスト教会で行ったんですけども、お祈りを感謝します。すごくまた恵まれた時となりました。で、すごく感じたのは、やはりその召された方はその病気をされていてですね、すごい神様を信じてすぐに天に行かれたんですけども、家族の方に対してはこう教会生活は、教会での祝福を受けてほしいということとか、賛美を通しての恵みをこう賛美し続けて、賛美を通しての恵みを受けてほしいということをですね、すごくこう語っておられるんだなということをすごく感じました。また、それからですね、今癒しについてちょっとこう、皆さんも祈って、日々いろんな自分に関してもいろんな方々に関しても祈ったりされているんじゃないかと思うんですけど、今 教会の家族の方でですね、今こう倒れられて、くも膜下で倒れられて、今意識がない方がおられて、そのためにお祈りしてるんですけども、ちょっとこう目がこう動いたりですね、こう目が開いたり目が動いたりとか、そういうことがこう起こっていて、本当にこう神様の癒しっていうことを期待してですね、皆さんも取り出してくださってると思うんですけども、こうそういう動きがあります。ぜひですね、神様がそう願われるって言いますか、そうされようと思うんだったら意識戻ってきますので、ご主さんはもう脳も小さくなってるし、もう治らないって言われてるんだと思うんですけども、でも神様には不可能はないので、主がされようと思ったらそれが起こってくるので、ぜひですね、意識が戻ってくるように続いてですね、やっていただきたいというふうに思います。神様にとってはこう私たちの風邪を治すのも、そういったこう重篤な方の癒すのも同じなので、その私たちの方ではこう祈っていくっていうことをですね、神様導かれる、人間的にこうやってもしょうがないんですけど、もう、導かれることは祈っていくっていうことを示していきたいと思います。で、植物とか私農業で前してたんですけど、植物育てる方とか木とか果物とか育てる方ご存知かと思うんですけど、積算温度っていうのがあってですね、何の話かとは思うんですけど、積み上げるの積算ですね、積算ですね、積算温度っていうのがあって、例えば20度以上の日が何日続くと、この実がついて花がついて実がついてこういくっていうことがあるわけなんですね。だからあるこう日数とか温度がこうある期間続くと、そういう実が結ばれたり、その花が咲いたりするっていうことがあるわけなんですけども、植物の場合ですね。で、本当に私たちの祈りも、その、ある祈りっていうのはこうすぐ一回で祈って一回で聞かれる祈りもあるんですけど、ずっと祈っていく中である時が来てこう満ちてこういろんな答えとか情緒を見ていくっていうこともあるわけなんですね。ですから祈りってすごく重要であるっていうこと、忍耐を持って祈るってすごくですね、大事なことだなと思うんですね。で、皆さんも祈ってこられたことがいくつもあると思うんですけど、そのこれからその成就っていうのですね、祈ってきたことに関してこう見ていくっていうことですね、覚えていただきたいというふうに思います。さんですね、癒しもですね、イエス様はイエス様でさえ全部一発で治してるかっていうとですね、聖書を見るとこう最初ぼんやり見えてですね、何か見えるかって聞いたら見えますけど、人が見えますけど木のように見えますって書いてあってよく見えないわけです、まだですね。でももう一回イエス様は手をこうやってお祈りされたらはっきり見えるようになったと思いますので、イエス様でさえ2回祈ることがあるんですけどね。私たち導かれる時はこうずっとですね祈っていくっていうことをですね、治るまで祈るっていうことですね、重要であるっていうことを、誰もまで祈るっていうことをですね、なしていきたいと思います。でですね、そうです、あと秋元牧師のことなんですけども、四国の政界でですね、転ばれて、そして手術を受けられて、今入院しておられて、今リハビリが始まっているということなんですけども、歩行器で歩けるところまで回復してきたということに、ね、感謝します。さらにリハビリが進んで、高知でそのままリハビリの病院に転院するか、東京の方にリハビリの病院に転移するかちょっと分かりませんけども、分からないということなんですけども、ぜひですね、心の早い回復のためにお祈りしていきたいと思います。一言ですね、そのためにお祈りしたいと思います。共にお祈りください。愛する天の父様、感謝します。パワーのキャンド牧師が今こう四国で入院して手術され入院しておられることをありがとうございます。暑い時期ですけども、本当にこのリハビリが守られ祝福され、特にこう体重がかかる部分ですけども、痛みから守られて、この、回復が早くなされていくことができ、骨折した部分も早くつながってくることができますようにお願いいたします。またこれ今後のリハビリの場所ということに関しても、御心の場所でリハビリのこの 回復がなされていくことができるように幸いなところへと主がさらに導いていってください。また四国で神様が入院ということを導かれた御心がなりますように、四国で何か示されることがあるんでしたら明確にそれが表されていきますようにお願いいたします。感謝します。あなたに期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。ぜひですね、続いてお祈りしていっていただきたいと思います。何か神様の特別な、ね、御心があってこのことが起こっていると思いますし、まあ、神様を癒すって語られているので、やっぱり癒されてさらに海外宣教とかですね、いろんなところに出ていかれているかと思いますので、一緒に期待しまた祈っていきたいと思います。福岡もですね、10月14日がパウロ・キモト牧師の聖会の予定になっているんですね。で8月9月の聖会は今キャンセルされているんですけども、願くば9月ですね、10月 の、 その九州の聖会、そして福岡の聖会に来ていただけるようにですね、祈っていただければというふうに思います。はい、それではですね、御言葉に入っていきたいと思いますけれども、今日はですね、テサロニカ人への手紙の第1、テサロニカ人への手紙第1、5章の16から18節をですね、読んで、司会者の方に読んでいただきました。もう一度ですね、そこを読みたいと思います。ちょっとクーラーをちょっとこうスイングさせてもらっていいですか。ずっとこう直接来るのでちょっと寒くなっていきます。テサロニケ人の手紙第1、5章ですね、16節からお読みいたします。私の聖書で3番で401ページ、2版で367ページになりますけれども、5章16節からいたします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。今日この箇所からお話ししていきたいと思いますけれども、ここをですね、もうちょっとだけ読みますと、19節からまた続いておりますと、御霊を消してはなりません、予言をないがしろにしてはいけません、しかし全てのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい、悪はどんな悪でも避けなさい、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの栄光、主イエスキリストの来臨の時責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように、あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいますと書いています。でこの箇所っていうのはですね、週末世の終わりに向けの時代についてですね、書かれた箇所なんですね。ですからこの箇所っていうのはすごく今私たち、今この時代に来ている私たちに特に重要な御言葉であるっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。でそしてそれは私たちがこの完全に守られるようにとか、私たちがさらにこう完全なものとされていく、完成されていくですね、ポイントになっていくということをですね、覚えていただきたいと思います。で白馬キャンプでですね、神様は私たちに特に私たちが愛されているということをですね、主に愛されているものであるということをこう繰り返し繰り返しこう語って、あいいです、うまくいかなかったら大丈夫、繰り返し繰り返しですね、語ってくださったんですけれども、私たちがこう神様に愛されているっていうのはですね、事実でありですね、真理でありですね、こう、であるわけなんですけど、そしてクリスチャンだったら誰でも、そのことをですね、頭でよく分かっているわけなんですけども、しかしこれが私たちに実際にこう私たちが実感しているかっていうことですね、実感しているのかとか、心でそう、こう受け取れているのかっていうことはですね、だからそこはまた大きな違いがあるわけですね。でそれがあるかないかが実はですね、私たちのクリスチャン生活の土台において大きなポイントになっているってことなんですね。神様は私たちを愛してくださってるんですけど、それを本当に私たちがこう実感できているのか、体現しているのかですね、それっていうのは私たちにとってこう、これからの歩みの土台となっていくんですね。まあ、特にこう ザ・ライト・オブ・エターナル・アガペ、神様のアガペの愛が明確に表されて、神様の光が表されて、それを私たちが多くの方々にこう反映していくものとなっていくんですが、私たち自身がまずこのことをはっきりと受け取れているかどうかということですね、すごく大事な土台になっていくわけなんですね。ですからここをしっかりと覚えていきたいと思います。でそのポイントはですね、信仰、神様の恵みは信仰によって受け取るんですけど、信仰を用いているかどうかということなんですね。イエス様を信じた時に私たちが、イエス様の十字架は皆全ての人のためのものですけども、私たちが信じて告白した時に私たちがその救いの恵み、許しの恵み、永遠命の恵みに預かるわけなんですけども、本当に信仰っていうのはこう、そのですからこの神様に愛されているっていうことに関しても信仰を用いる時にそれが具体的に私たちに実現され実感していくものとなるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そして特にキャンプで語られたら告白ですね。それから神様に聞き従うこと、すみません、字が汚くて、そして、祈ることですね。そして感謝することですね。いったまだ信仰を用いることたくさんありますけど、一つポイントとしてこの言葉が語られているんですね。そして、告白に関しても今日もしていきたいと思うんですが、告白するかしないかっていうのはですね、例えば神様に愛されているっていうことを告白、それは真実なんですけど、でもその告白口に出して言うか言わないかっていうのは私たちに大きな変化がある、違いがあるっていうことをですね、覚えていただきたいと思うんですね。ですからその告白をするっていうことをですね、求めていきたいと思います。そして今日のところはですね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさいっていうところを見ていきたいと思います。で、聖書の御言葉は全て大事であり、全て神の言葉、誤りない神の言葉なんですけれども、特に私たちにとって、神様が重要なポイントとしてこう信仰生活のポイントとしてこの与えてくださっている御言葉であるわけですね。皆さんも何度も聞いて、本当にこうよく知っておられる御言葉だと思うんですけども、これを私たちの歩みの中で本当にこうそれを実践していくときに、本当に神様の愛を私たちは体験し、また力を体験し、栄光を見ていくっていうことですね。そしてこの終わりの時代に守られていく、終わりの時代に力強く歩んでいく鍵となるっていうことをですね、この見ておき覚えていきたいと思うんですね。でいつも喜んでいなさいとあるんですけども、これは信仰のことを言っているのであって、私たち大体こう8割ぐらいはですね、こう悩みとか問題とか考え事しててですね、2割ぐらい喜んでいたり普通の感情があったりとか、もうそれでは普通じゃないかと思うんですね。いつも喜んでる人ってまずいないですよね。周りに寺澤さんはいつもニコニコしていて喜んでいて素晴らしいなと思うんですけども、本当にでもそれはこう信仰によってであるっていうことをですね、覚えていきたいというのもですね。で喜ぶということですね、なしということですね、覚えていきたいと思います。全然大丈夫、全然 OK だからっていう歌がですね、風の響きの読集にありますけども、この歌っていうのは作詞はペトロ・クボタ牧師がされたんですね。でクボタ牧師はアルバイトをですねされてるんですけども、あるそのマンションのですね、今違う仕事かなと思うんですけど、その当時はですねマンションの管理の仕事をアルバイトしていて、2人1組でですねやるお仕事なんですね。でそしてところがですね、そのある方、この上司の方がいるんですが、その方がとっても厳しい方で、その方と一緒にやってですねやった方はみんな辞めてっちゃう人なんですね。でもう久保田牧師、その方と一緒に組むようになったら徹底して怒られてしまって、こう叱られたり怒られてですね、そして文句を言われて罵声を外されられたり、すごい大変だったんですね。で久保田牧師ってとても明るい方だと思うんですけど、さすがにですねへこんでしまって、落ち込んでしまって、こう心が折れてしまったんですね。でもその時あるその他の上司にちょっとそのことをお話ししたら、もういや全然大丈夫、全然 OK だからって言われてですね、その時にその方を通してこう神様はですね、久保田牧師にもう一度こう喜ぶこと、感謝することっていうことを語られて、そこからまた喜ぶことにしてですね、そのことを 感謝することにしていったわけなんですね。でその時に本当にこの方との上司の方との関係が守られてですね、このお仕事を全うすることができたんですね。今までその上司の方と組んで最後までできた人は一人もいないそうです。でも本当に感謝と賛美をですね、一生喜ぶっていうことをこう実践していく中で、このそれができる全うできたんですね。そして歌が生まれてきたっていうことなんですけども、確かに私たちはこう日々の中で喜ぶどころか悲しいこととか辛いこととか腹の立つこととか、そういうことのが実際は多いと思うんですね。でもその中で神様は私たちを喜べって言っているのは、神様はそこに神様の愛を表しですね、神様の力を表していかれるからであるということをですね、さらに覚えていきたいと思います。で、マリさんがすごい喜んでいつもおられるの、喜んでいるというのはやっぱ私たちの信仰のバロメーターだなと思うんですね。私なんか喜びが少ないので、私まだ信仰のバロメーター低いんだなと思うんですけども、だから本当にもっともっと喜ばないといけないなということを思うんですけど、皆さんもですね、喜びは信仰のバロメーターであるということをですね、覚えていきたいと思うんですね。そして17節、絶えず祈りなさいということが書いてありますね。絶えず祈るということですね。で、祈るということはちょっと言葉を変えると、絶えず神様に頼りなさいということであると思うんですね。祈るというのはですね、ですから絶えず神様にどんな小さなことも頼る、祈るということをですね、出していきたいと思います。で、先日ですね、教会のブログの中である方が書いてたんですけども、本当にこうちょっと悲しいことでしょうかね、苦しいことかなんかあって、神様私を励ましてください、慰めてくださいと言ってですね、そして祈って虹を見せてくださいってこう祈ったそうなんですね。そしたらその日に虹とかそういうものは印的なものは出なかったんですけど、翌日ですね、会社に行ったら